毎度おなじみ地下鉄の話題なんですけども、いつものように地下鉄で移動しておりましたら、隣に、70ぐらいのお父さんが座っておりました。貧相な感じのするお父さんだったんですけど、急に電話が鳴りまして、で、まあ、マナーモードとかにしてないわけですよ。プルプルルと音がしまして、どうすんのかなと思ってたら、いやおらそのスマホを取り出しまして喋、り始めました。もしもし、はあ、はあ、はあ、へ、はあ、はあ、聞こえんのですわ、電車の中で、はあ、ちょっと聞こえん、はあ、あ、どうも切れたみたいで、で、なんだろうなと思ってましたら、今度そのじいさん、かけ直そうとするわけですよ、電車の車内で。結構皆さん、あの他の乗客の皆さんも怪訝そうな表情で、なんだこいつっていう。そしたらつながりまして、ああどう、ああさっきは、はあ、終点が、はあ、って言ってるもんですからね、もうあんまりうるさいもんですから、ちょっと私ムカつきましたんで、ちょっと低い声で、ドスの効いた声で、おい電車の中だぞと言ったわけですね。そしたらそのじいさんちょっとビビったみたいで、すいません、今ね苦情が来ました、はあ、苦情が来たんで、はいはい切ります、苦情なんでっていうどうもすいませんとか言うんで、常識だよ常識っていうふうに一応強く言ったんですけど、なんか後味の悪い感じでした。 QIC ケムル2000ラクラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるから、そろそろ離島しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津楽園、えのきだ前島のトークライブ、東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は今週今スタジオにいるのは私一人、えのきだ新右衛門と、そして、IBB 九州はこちらです、
平
浦
優子です。
まあ、あなたも電車の中でそういうあの電話とかかけてるやついたら、もうある人もその場でカミソリで頸動脈切るでしょ。
いや、あのほぼほぼなんか電話取らない、取っても今電話の中なので折り返しますって切る人が多いです、
は
い、
まあほとんどはね、そうだよね、だいたい普通の人は出ないけどね、
まあですね、
マナーモードにして、あ、鳴ってんなと思っても、なんかこうあのちょっとほっとくとかね、
まあそうですね、出ない人が多いかもですね、
でやっぱりちゃんと話そうと思ったら一旦電車から出てですよ、ホームで喋るとかね、なんかこうであると思うんですよ、やり方が、まあそのじいさん何も分かってなかったんでしょうけどね、まあそういうことでございまして、まあ横にいた私が、まあ、あのちょっとこわもてで、悪かったかなという、まあ、あの朝早いとやっぱね、ちょっとあのこっち側もこうカチンとくるときにこう すぐにこう反応することがありますんで、本当皆さんお気をつけいただきたいと思いますけどもね、ということでございまして、まあ、今日は、10月27日、衆議院議員選挙当日でございます。今これが、サーバーに乗っかって皆さんの元にお届けしている最中、今投票の時間でございます。まだ投票に行ってないという方、こんな番組を聞いてる場合ではありません。近くの投票所に行って投票一票を投じていただきたいと思います。ギラリさんはあれですか、あの期日前投票ですか、それとも当日投票ですか。
いや、だから土曜日行こうかなと思ってます。
ああ、 これ収録は金曜日でございますけど、明日ということですね。
はい。
あれも明日無理だな。だって明日、あれだもの、ミノーの福祉フェスだもん、朝から。
それはじゃあしょうがないですね。
まあまあ、夜はいけますけど ね、夜8時までやってますからね。期日前投票は。で、27日は8時まで、これも8時までですよね、でございます。でそして、こちら IBB では19時45分頃から、IBB 衆院選スペシャル、特番をお送りすることになっておりますので、そちらの方も
テレビつけながらのお話でしょ。
まあ、もちろん、うちは取材機能がないですから、ね、速報とか出せないんで、
いろんなね、曲、を見ながら。
そうでございます。ね、ただ、まあ、ひょっとしたら、中継班を出す可能性はあります。
そうなんですね。
だから、こう、中継班の松田さん、ああ、松田です。松田さんって必ず、自分の自己紹介の前に、ああを入れるんですよ。ああ、松田です。今私はこちら西中島の中宇の前に来ておりますみたいな、そういうようなことを入れていこうかなとちょっと思ってますんで、どうなるかということになりますね。まあこちら IBB、こちらまあ IBB はまあ北は東というところにありまして、で敵は西中島ということになっておりまして、西中島 VS 北は東という、西と東の戦いということになっているわけでございまして、政治 VS 言論ということで、まあ、ジャーナリズム対政治、政治がねじ曲がっているからジャーナリズムが正すのであると、そういう意気込みで今戦っているわけでございます。
どんな結果になるんですかね。本当、
まあ、今のところこの金曜日の段階では非常に厳しいという数字が出ているようですね。それと、
それは、
はい、まあ、西中島殿にとって厳しいという。
あ、そこですね。
で、あと、まあ、いろんな水面下での動きがどうもあるようで、今後、何があるかわからないですよ、ということだけはお伝えしておこうかなと思ってます。うん、やはり、政治資金の、そのお金の流れというのは、やはり、国としても厳しく見ていますんで、そこら辺を、例えば、P とか K とかっていう、
P とか K とか、
まあ分かんなくていいんですけど、隠語ですけどね、そういったところが、あと、ハムとかね、そこら辺もハムはでも動かないかな、まあそういうことです。はい、
ハム、
分かんなくていいですけどね。
はい、
はい、ということで、まずお便りこちら参りましょう。こちらは令和性加害問題×追及委員会。なんだこれ、ごめんごめん、間違えた。もう一遍言ってます。神奈川県横浜市、58歳、ラジオネーム、令和性加害問題×追及委員会。
ありがとうございます。
令和問題の話ではありません。全然違います。資金山アトラス彗星、ご出演の皆さんはご覧になりましたでしょうか。私見てないんです、実は。木田さん見ましたか。
僕知らないです。
これ肉眼で見えてたんですよ。2、3日前まではっきり見えてたと思いますよ。熊本のちょっと山の方とか行ったら暗いんで見えてたと思いますよ。大阪はきついですね、やっぱね。この資金山アトラス彗星または彗星について、榎田さんよろしくお願い。丸慣れか、これ。私は運よく、10月13日から21日にかけて、官房、まあ見ることに成功いたしましたということでございます。よかったですね。で、もう一つあるんですよ、実は。こちらは茨城県常総市からいただきました。47歳グラフィックデザイナー、ラジオネームユミコ。
ありがとうございます。
初めて彗星というものを肉眼で観察しました。1996年に話題になった、百武彗星も見ることもなく、そして1997年のヘールボップ彗星にも気づくことなく、そしてさらには2007年金星よりも明るく見えたというマックノート彗星もスルーでした。まあ、今回初めてこの、資金山アトラス彗星をご覧になったという、いやー彗星っていいものだったんですねということでいただきました。木田さん、彗星って見たことありますか。彗星、
いやーちょっと
水の星の彗星じゃないですよ。 水金地下木土天冥界の方の水星じゃないですよ。ええ、今微妙にね、水金地下木土天冥界って数年前の話をしたんですけど、
あの難しい漢字のやつでしょ。
そうですよ、あのほうき星ですよ、ほうき星、はい、尾が引いてるやつ、はい、ええ、ハレー彗星とか有名じゃないですか。1985年にあれだけ騒がれたハレー彗星、大したことなかった。
そんなに見ることないですもん
ね。あ、そうっすか。彗星ってはっきり結構、はい、あのその尾が長く見えてるとやっぱ宇宙ってかね、なんかすげえなと思いますよ。
いや、その夜空を見ることがそんなないじゃないですか。よっぽどなんかにね、書き留めて。
これ結構あのいろんなところで今回のこの紫金山アトラス彗星は有名っていうか話題になってましたけどね、
まあ、
この
そんなに流行ってました、
ね、ええ、毎日どっかでテレビとかでやってましたよ。今もネットでアトラス
彗星、テレビないしな。
いや、ネットなんかアトラス彗星でその何あのツイートする人なんか結構、ま、毎晩うじゃうじゃ言ったんですよ。今もだからあのスマホなんかでは撮れます、あの倍率が良ければ。でこの紫金山アトラス彗星というのは、紫金山っていうのとアトラスというか、あの両方2カ所、これ中国の紫金山天文台と南アフリカ共和国の、まあアトラスという、まあ、小惑星、地球衝突最終警報システムだったっけな、そういうものがありまして、それぞれで発見したんですよ。でちょい早かったのは中国の紫金山のです。これ、紫金山の天文台が新しい天体ということで発見してデータをその報告をしてたんだけど、その彗星というふうに確定するまで時間かかったんですよ。でその間にこの南アフリカの、そのアトラスが、彗星だというふうに、まあ、あの言ったと、まあ、でこれはまあほぼほぼ同時だということで、両方の名前が付けられまして、紫金山アトラス彗星で、このアトラスというのが付いてる彗星っていっぱいあるんですよ。実はこれあの本当世界中のコメットウォッチャーっていうんですかね、その彗星を見つけようって言って頑張ってる人たちの本当強敵なんですよこれ。それまでね、まあ誰よりも早く彗星を見つければ自分の名前が付けられるわけですよ。あの先ほども出てきた百武彗星なんて、百武さんという人が見つけたからなんですよね。だから例えばあなたはキラウエさんが見つければキラウエア彗星なんてのができる可能性があるわけです。で、はい、今まではそれ、あの彗星を見つけようという人たちはどういうふうにして見つけていたかというと、空に向かって割と倍率が低くて、あの明るく見える双眼鏡、でかい双眼鏡を使って空をじーっと見るんですよ。でいつもずっと見てるから、そこにどんな星があるかっていうその位置が、そのコメットウォッチャーは頭の中に入ってるんですよ、
うん、
でそこに見慣れない光が、点がポツンとあると、あれこれなんだっていうふうに気づくんですよ。であるいは別なタイプの人は写真を撮りましてね、毎日写真撮って、でそれをその前の日の写真と今の今日新しい写真と見比べながら、どっかに違いがないかって間違い探しみたいにして新しいその光の点を探すんですよ。でそれをずっと、いやもう手作業っていうか本当はやってたわけですよ、ずっと昔はね。でそれは今はもうコンピューターとその高感度のセンサーさえあればほとんど自動的に分かるわけですよ今や。でそれをそのものすごく立派なものにしたものが、この南アフリカ共和国に置いてあるこの小惑星地球衝突最終警報システム、アトラスなわけです。これは何かというと、小惑星が地球に、まあ、落っこちてくる、ちっちゃいやつはそのまま燃え尽きて隕石になる前に、まあ、いわゆる流星ですよね、流星となって消えていきゃいいんですけど、それが、燃え残って落ちてくると隕石とか隕鉄っていうものになるんですけど、でそのレベルならまだいいんですけど、それがもうちょっとでかい、もう何十メーターとか何百メーターとかになると、これ人類の生存の危機を迎えることになるわけですよ。なのでそれをいち早くその探知するということが非常に重要だということになって、この小惑星地球衝突最終警報システムアトラスが作られているわけでありますけどね。で、まあそうですね、これから見れる彗星はですね、来年の1月になかなか良さそうなのが来るみたいですよ。これは、 C の 2024G3 っていう、まあそういう名前がついてるんですけど、これはアトラスが発見した彗星でして、今度は近日点っていうんですけど、近日点が、2025年の1月13日っていうようになってますんで、ちょうど1月の真ん中ぐらいに見れるんじゃないかなっていうふうな、期待が今高まっているところです。で、どれぐらいの明るさが予想されているかというと、最新のデータではマイナス2灯ってなってます。マイナス 2.0。結構明るいですよ。だから金星よりも明るいですね。だから少々目の悪い人でもはっきり見えます。これは。だから夕方とか明け方に、その夕方だったら宵の明星、明け方だったら明けの明星って言ってキラリと光る金星が光ってるじゃないですか。あれよりも明るいということになりますね。で、それが、まあ、どのあたりに出てくるかちょっと私もまだわかんないですけど、それが、こう、天にそれがいて、で、王をバーッと引いていたら結構な、これは、また天体ショーになるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ぜひ、キラリさんも覚えておいていただいて、来年の1月の真ん中あたり。
覚えてないっすね。
アトラス彗星。まあ、一回はやっぱ見といた方がいいと思いますよ。やっぱ、空にこんなものが出るんだっていう、やっぱ、見たことがない人にとっては、びっくりするような絵面になってますよ。彗星っていうのはね。流れ星はしょっちゅう、こう、バーッと流れていって消えていくのはもう見れますけど、彗星っていうのはやっぱり、めったに見れませんし、で、今回の、この、紫金山アトラス彗星は、今のところもう二度と見れないみたいです。
あらば、
他のハレー彗星なんかは例えば86年周期だかなんとかっていうそういう周期があるんですけど、この、紫金山アトラス彗星はその太陽系の周りをぐるーっと回っている、まあ、一般的な彗星と違ってどうやら違う軌道を歩んでいて太陽系突き抜けてどっかに行っちゃうだろうということなので、もう二度とお目にかかれないようでございます。
うん、
ハレー彗星ももう残念なことに私もキラウェさんもおそらく、見れません。キラウェさん見れますかね。見れます。
いやもう見れないですね。
まあ、今までハレー彗星20回ぐらいご覧になってるって感じですよね。ということですね。すごい、長い長生きですね。続いてのお便り。北海道札幌市からいただきました。41歳会社員、ラジオネームなまらカレー好き。
ありがとうございます。
たたたた大変です。液晶テレビなどの OEM 生産で知られた船井がなんと破産しちゃいました。負債総額461億円余りとのことです。日本がかつて電子立国と言われていたのが信じられないぐらいの衰退っぷりですね。誰が悪いんでしょうかね、ということでいただきました。ちょっとびっくりしましたね。船井が倒産っていうのは、船井はヤマザ電機と組んでて、ヤマザ電機のオリジナルのテレビとかバカスカ作って結構売れてるメーカーだったんですよ。で、ちょっと前だと、ちょっと前だってもう20年ぐらい前です。20年30年ぐらい前、20年ぐらい前かな。結構可愛らしい真っ赤な色の DVD プレイヤーが出ましてね。で、リモコンがミッキーマウスの形してるやつあったんですよ。で、あれなんかも船井が作ってました。で、それとか、木田上さんの部屋にあるであろう液晶テレビ DX ブロードテックっていう、まあ、ブランド名のやつ、まあ、私も実は持ってるんですけど、持ってたんだけど今もないか。で、このテレビなんかはその DX アンテナっていうアンテナメーカーがあるんですよ。あれを子会社にしたこの船井が新しいブランドとして出してたもので、で、この DX ブロードテックの、そのブランド名をつけているやつが、まあ、ちょっとお安めで、で、1000円ぐらい高いやつが全く中身同じなんですけど三菱でした。だから三菱でも売ってたんですよ。だからそういうような OEM 生産なんかを得意にするメーカーになってたんですね。昔は違ってたんですけど、1980年代、あれは前半ぐらいかな、 実はこの船井というのは独自の VTR の企画をぶち上げたことがあって、要するに VHS でもないベータでもない、独自の企画 CVC というのを作ったんですよ。ここは、コンパクトビデオカセットの略なんですけど、大きさが後に出てくる8ミリビデオぐらいの大きさのちっちゃなカセットで、それで、まあ、カセットがちっちゃいので、カメラ一体型みたいな形で、まあ、一体型に最初なかったと思うんですよね。セパレートだったと思うんですけど、それでも小型軽量で、ホームビデオ、いろんな家の行事だとかを録画できる、そういう新たなツールとして売り出したんですけど、これが売れなかったですね。私実は持ってたんですけどね。ですぐ消えちゃいました。でその後はいろんなメーカー向けに OEM で VHS を出すんですけど、そもそも船井は最初出したのが VHS の再生専用機ってやつを出すんですよ。録画ができないやつで、それは結構船井っていうのはあざといメーカーで、これからレンタルビデオが流行るだろうということで、その録画じゃなくて再生専用機として安く出したら売れるんではないか。でこれが例えばそのビジネスホテルとか、あるいはラブホテルとか、そういったところのその室内に置いといて、その、まあ、基本的に録画なんか開いたとこいらないので、そのビデオソフトをかけて再生するっていう、その限定されたツールとして発売したところ、これがバカ売れしましたね。で、船井というメーカーのその、まあ、ブランド名を一時グーンと上げることにつながってたんですけど、その後また経営がいろいろガタガタになっちゃって、まあ、その、商売の方針を変えて OEM 専門になっていったりとか、そういった形だったんですけれど、まあ、今回また、なんか怪しげなどうも、株の買収があって、で、なんだっけ、ミゼプラチナムとかなんとかっていう、なんかエステだかなんだかの、会社が、この船井を買い取って、なんか経営陣がわけわからないやつがドバドバドバと3月ぐらいから入ってきたらしいですよ。それで、一気になんだか知んないけど、それまで割と堅実にやってたこの船井が、一気に財務状況が悪くなって、それで今回この破産ということになってるんで、これひょっとすると、下手すると何人か手が後ろに回るやつが出てくるかもしれないですよ、今回。なんかすげえ不思議な、
事件。悪いことしたってこと。
なんかね、乗っ取りというか、なんかが起きてる。なんかそういうような、まあそういう黒い悪い情報も一部今出てきています。なので、まあちょっと今後のね、その経済新聞なんかでそういう情報が出てくるだろうなというふうに思いますけれど、まあ、ぜひ、興味のある方はそれを追っかけていただきたいなというふうに思いますけど、今、スタジオには、前島くんが登場です。
お疲れ様です。
今、家電メーカー、船井の破産という話をしておりまして、船井というと、どうですか、前島くんは。
いや、船井って
ピンとこない。
はい。
ヤマダ電機で出してるチューナーレスのテレビとか、ああいったやつですよ。で、ヤマダ電機もだいぶ出資してるんですよ、今。だからこれ、船井はかなりこれ、まあ、いけてるメーカーだったんですよ、比較的。
比較的。
ええ。だから、潰れるっていうのは今までちょっと、なんかそういう、地味なメーカーではあるけど、
はい。
ちょっとねピンとこなかった、ね、
戦略的破産みたいなもんじゃないですか。
いやだからそのなんかわけわからんところから金が流れてきて、そこから重役が入ってきておかしくなってるという、なんか、まあ、そんな話です。
あ、まあどっかの事務所もそんな感じですもんね。
まあ、というわけでございまして、そのどっかの事務所の話題は次の枠で、たっぷりとやっていこうかなと思いますが、一旦 CM に行きまして、お便りを続けてまいりましょう。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
これあげる。
何これ。
してる。これ痩せるやつでしょ。
嘘。ちょっとやってみなよ。
出んの？本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
こちらは神奈川県、横浜市からいただきました。こちらは神奈川県横浜市、54歳会社員、ラジオネームドクトル J。
ありがとうございます。
たたたた大変です。勝手に2000万円が振り込まれて迷惑している人がいます。羨ましいです。私にも分けてくださいということでいただきました。これ自民党のね、前衆議院議員、だから自民党ではないんだな今の、このなんだ萩生田光一さんですかね、が、まあ自民党から、まあその本当だったら衆議院選挙で公認候補として出る予定だったけど、まあ裏金だの何だのの問題で非公認になりました。でところがこのご自身が代表を務めるこの自民党の支部に政党交付金2000万円が支給されて振り込まれたと、まあ、これをこう、まあ、その話をコメントを出したそうです、この萩生田さんが、でこの事務所のこのツイッターを通じまして、この選挙期間中に2000万円の支給を決めた自民党執行部の判断について大変疑問を抱いていると、と批判をしました。まあ多分2000万なんか多分いらないんですよ、この人たち
にとっちゃ。で
しょうね。でそんな2000万なんか来るもんだから変にこうまた白い目で見られると、これなんでこんな時にやってくれるんだと。これはあれですかね、石破の作戦ですかね。さらに追い詰めるための、まあともかく、この選挙公示後の16日付で、政党交付金の専用口座に交付金が振り込まれていることを確認したと話しまして、で今回の選挙費用として全くこの2000万円は使わないというふうに説明しまして、ありがた迷惑な話だと述べたそうです。であらぬ誤解を招いているため、まあ、返金返すことも含めた対応を自民党の本部と協議していくと、この萩生田さんは語ったということで、まあ、非公認とした基準や交付金に関する執行部の対応は首をかしげざるを傾けざるを得ないというふうに話しているということです。まあ、これは例えば TBS のニュース23で、突っ込まれた、石破首相はまあ、ムッとして、その報道の姿勢を問うと、決してその非公認の候補に金を出したんじゃなくて自民党の支部に金を出したんだと、何が悪いんだということですが、まあ、たまたまその支部の代表が非公認の人だったということで、いいですね2000万、
まあね2000万、まあ、1000万ね、もらってもらわんでも、
いや別にもらえるんだったら1万でも2万でも私は喜んでもらえますけどもね。木村さんどうですか、2000万いきなり振り込まれたら。
いやでもね、何の金かわからないやつだから。
いや何の金っていうか自民党の金だから、党本部からこれを使いなさいって言ってお裾分けが来たわけですよ。それはもうありがたく使えるわけですよ。別に汚い金じゃないので、でしかも別に何ですか、政治資金収支報告書に書いてない金ではないので、いわゆる裏金ではないということですね。どうなんですかね、裏金の人は裏金税まあ、これが今流れてる頃はもう10月27日日曜日 の、午前中ぐらいにこれが流れ始めますから。
でも皆さん投票行ってる時ですか。
投票行ってる時ですから、この時間帯に落選運動とかやると番組としてはちょっといろいろまずいの で、あくまで比喩として伝えるしかないと、いうことになりますけど、どうなりますか。まあともかくね、 大きいですよ、2000万ってこんなの金がポンと出せるというところで、
2000万っていうお金がね、やっぱりこうお金って人を狂わせますよね、やっぱりそういう、
まあ、あの例えば企業だとか、はい、そういう団体とかでは2000万とかの取引なんて
実際に
あるわけですけど、で例えばね、今日あの実はあの京都大学の名誉教授 の、 あの鎌田博樹先生の、講演をありがたく聞きに行ったわけですよ、はあ、まあ、 あの火山の専門家なわけです
けど、健吾じゃないですよね、
え、
あ、鎌田、
鎌田じゃないですか、鎌田、
あ、鎌田さん、
鎌田、あ、鎌田、あ、これ広木さんね、はあ、現在御年68歳、
は
あ、で、まあこのあれですよ、あのよくテレビに出てる人ですよ、あの世界一受けたい授業とか、
あ、ええ、あのテレビ見ないね、
ええ、まあ、あの、まあ、あれ番組やってないでしょ、だって、
え、そうなんですか、
知らないけど、で、あの情熱大陸とか、
あ、
あんなのにも出てた人で、あのいつもこう、全身派手な真っ赤なあの服を着て出てくる人ですよ、あのマグマの赤だと、
あ、
ええ、でなぜそんな格好するのかっていうと、あの毎回授業のたんびに服を変えるん、
はい、
毎回、
はい、
でその生徒が今度はどんな格好で出てくるかを見ようっつって、なんか写真撮るんです、
ほう、
ええ、で 結局その授業が人気が出て、で、まあ、その買い合って火山に興味のある学生もちょっとずつ出てくるということを狙ってる先生なんですけど、まあ時々ちょっととんでもないことを言い出す時あって火山学会の中ではいろいろとあの波風が立つ人なんですけど、でもあの今日はまあ話を聞いてちょっと面白いなと思ったのは、その地学的な話でやるときに1000年の時計とそして100年の時計ってあるんですよ、
は
あ、要は1年2年っていうのは関係ないわけです、
はい、
要するに単位が1000年単位とか100年単位って意味です、うん、でこれがあのピンとこない、なかなか1000年って言われても、
そうですね、
でそれをその分かりやすくするためにその年を円に変えてくださいと、全部現金にするとなんとなくでかさが分かってくるっていう、なんかそういうような話をしてましたね。でそれと結構話がねあっち行ったりこっち行ったりしたもんですからね、今日の講演がなんだか落ち着きのない話だったなと思ったんですけど、最後でやっぱりピシャッとまとめておられましたけど、皆さんは今おいくつでいらっしゃいますかと、まあ私は、現在68歳ですとおっしゃってて、1955年生まれですからね、で、東京大学を出てそして、通産省に入って役人をやってその後京都大学の教授になったっていう人ですけど、でこの人がまあ教えてる学生は大体20代20、まあ、20歳とか21歳とかっていう学生であると、でそのところがこの地学の世界ではその68歳と20歳は誤差でしかないんだと、
うん、
なぜかというとそこに30を8億年を足さないといけないと、でどういう意味かというと地球が生まれて46億年経ってるんですね、で地球に生命が誕生して38億年なんですよ、で38億年の間にねざっとね7回って言われてますけど大絶滅って起きてるんですよ、これその小惑星がぶつかって地球の 98% が燃え尽きて残りの 1% だけが残ってそこにたまたまいたネズミみたいなちっちゃいものとかバクテリアとかそんなのしかいなかった、それがたまたま生き延びたんでそれがまたブワーッと増えてそのいろんな生き物に変わっていってとかそういうのを繰り返してるんですよ、で言ってみればその今この地球上で今生きてる生きとし生けるもの全てその38億年の歴史を引きずっているものであると、ゆえに命は尊いのですという、そこだけなんかこうかあの感動させるトークで終わりましたけど、それまではなんだか話があっち行ったりこっち行ったりしたんですけど、最後だけはまとまってたんですけど、でねそのやっぱそのこの2000万とかなんとかっていう話がなんかこうちっちゃく思えてね、なんか政治って何なんだろうなと、こんな でまたさらにはもうちょっとちっちゃい金でうごめいているそのなんかね新大阪駅の近くの事務所とかね、何なんだろうなと本当になんか思うようになって、もうくだらねえなということをこう一応毒だけは一応吐いておきたいと思います。続きまして、 山口県下関市からいただきました。45歳会社員、ラジオネーム、リスナー歴29年目の男。
ありがとうございます。
この間まで28年だったんですが、さらに伸びましたね、記録に挑戦していただきたいと思いますけれども、うん、ということは聞き始めた時が16歳という、
ね、
16歳から今現在御年45歳ということで、ずっと聞いていただいているというありがたいことでございまして、
80歳まで聞いてもらいましょう。
その頃私いないと思いますけど、
ね、いやいや、40年堅いですからね、
衆院選も終盤、まあまあ今日も投票日ですけど、そろそろ選挙後のこともいろいろ話が出るのでは、まあ、この IBB がってことだと思いますけど、うん、例えば無党派の乱、まあ、3月に、阪急三国駅前で街宣やりましたけども、あれから半年以上経ってますと、そろそろ第2弾必要なんじゃないですかという、まあ、お言葉です。
確かにね、
まあ、もうだってIBB ジャーナルも、もう、もう西中島殿 VS 木川東のやつはもうこれで今日で終わりですからね。
まあだって、ね、まあ今日で終わりなのか、終わりなんですか、
まあ、まあ、それはほら
まあ有権者の方がね、
まあもちろんそうだ、ただまあしばらくはちょっと休まないとね。
ああまあね、持たないですからね。
持たない持たない、ネタも持たないし、
まあ、だから自分たちがやりたいことやってるわけじゃないですから。
ただただね、その今日ちょっとツイッターでつぶやいたところ、今ちょっとバズり始めてますけど、ああどことは言えないんですけど
ほんまなんすか、
うん、ああで、まあちょっと動いてるみたいですよ、はあ、ということはひょっとすると、はい、ひょっとするなと。
そうですね、
ええ、どうします、キラレさん
なんで私に振るんですか。
いやいや、もうキラレさんが後ろでなんかこうね、国家権力に手を回してるのか、ええ、もうそろそろちょっとやれと、ええ、国家公安委員会
がもしですよ。
え、なんすか。
もしですよ、
はい、
当選した場合ってまだ続けるってことですか。
当選したらしばらくは様子見ますよね。
それはだってね、当選したら、ね、リセットですから、
ええ、当選して今後どういうふうな活動をするかっていうところを見て、それがその一向に変わらんとか何か問題があったらまたやるでしょうけど、これが何か改善の余地があって、まあ、改善されてですよ、ある程度
だから地元を大事にして、
そうそう、さすがにこうこの、まあ、木川東が言ってたことも、まあ、一理あるということで改善されれば、それは逆に評価をするかもしれないですね。
トイレも貸してね。
あ、まあでもないだろうねまあまあもっと先鋭化していくと私は見てます
ね、うん、まあそうですね、
まあということで、一旦我々はまあその矛をね、一旦まあ収めるのではないかなとは思いますけれど、でとりあえずまあただね、西中島殿に関してはそういう展開で、まあ、一旦歩行を収めるかもしれないですけど、はあ、実はそれ以外もまだいっぱいあるわけですよ。例えば埼玉問題とか、
そうですね、
北海道もそうだし九州もそうだしでそこら辺を見たらやっぱちょっと止めらんない部分はあると思います。
それはそうですよね、は
あ、だからその部分ではその戦ってらっしゃる皆さんをね、側面から支援するという形で我々は多分続けると思いますよ。だからその、まあ、1週間ぐらい息抜きはさせてもらうと思うけど、まあ、リフレッシュしてさらに皆さんと共にやっていくと思いますので、どうぞ埼玉だ北海道だ九州だそれ以外の人たちも含めまして、どうぞIBB にご期待をいただきたいと思います。え、我々はあなた方と連帯って僕言葉嫌いだから連帯はしません。一つです。ということですね。なんであれ連帯っていうの、
わかんないですね
なんか帯って書くの、なん連帯つながった帯っ、
連帯ユニオンとかね、
なんかね、昔ユーゴスラビアで、はい、なんか連帯って名前のなんか労働組合みたいなのが出てきて、それが国を変えたんだよね。で、あれがこう全国のなんかこう左派とかリベラルのすごいなんか刺激になってて、それからやったると連帯連帯というようになったような気がするんですけどね。
連帯といってもこの大体社民党か ぐらいじゃないですか。
まあ私 連帯って言ったら盲犬連帯とかね、
はあ、
あの野良黒が所属していた、すぐ近くに山猿連帯とかいたんですよね、
はあ、
でまあ、そういうことで、じゃあまあこれ無党派の乱はちょっとやんないといかんなと。
はぐて三国駅もあれ雨やったんでね、まあ、ちゃんと晴れる時にちゃんとやらないと。
いやだからいいんじゃないですか、今度だから11月の終わりぐらいでなんかどっかでやればいいんじゃないですか。
そうですね、
まあ三国が一番やりやすいですよ、近いし。
やりやすいですね、
ですぐ横に交番もあるから安全だし、
うん、
で
選挙区はやっぱり物騒ですからね。
ああ、まあただまあ我々がやるときにゼロっていうことはないと思いますよ。
はあ、
考えられないですけど、ゼロっていう。
まあ、そうですね。
ゼロすごいなと思って、ね、現職でゼロっていう。
ああ、さすが。
あれ、なんで？
いや
ありえんやろ、だって普通。
さあ、でもやっぱりこう人相っていうか、そういうのがこうにじみ出てるんじゃないですか。そう、
あ、まあね、
は
あ、ケイさん、あのゼロは見ましたか。
は、なんですか、ゼロは見ましたか。
え、ある方がこうアーケードのところでやろうとしたら誰もいないっていう。
ああ、あのなんか何十秒のやつですか。49秒。ああ、それは見ましたね。
ああ、それですよ、なかなかなもんでしたね、
はいはい、やっぱ
ね。
まあでも悪方は手応えを感じていると、楽勝で通るんじゃないかっていうぐらいの手応えを感じるらしいんで、シェルターの人は。
ああ、いいんじゃないですか。楽勝で通っていただきたいと思いますけど ね、はい、今のところあの各市の情勢分析では、あの県外という
ですね、
いうことになっているわけで、今でも一番今厳しい戦いを展開しているのは公明党の候補が、
そうですね、多いですね。完全に負けず多いですもんね。
やっぱその維新が出てきて、こんだけその維新っていうのは大阪ではやっぱまだ強いんだなということで、一気に抜いちゃってます
ね。あ、そうで、でも公明党もはっきり自業自得っていうところもあるんですけどね。
だってまあ大阪では一旦そのね、もともと自民党と公明党の約束事を保護にして、
はい、
その維新の側についたわけじゃないですか。
そう
その都構想賛成に回って、
はい、しかも大阪だけでね、
あれは味噌つけたよね。
違いますね、あれはね。
で結局それで維新のそのまあ顔色を伺って仲良きさせていただきますっていうのに言ったつもりが手のひらを返されてしまったということで、うん、何のためにあの人たちは
見
方
したの。それはだって自民党裏切ってですよ、こうやったらやっぱり維新の方もはっきり言っていつ裏切られるか分からないってなるじゃないですか。それは
それにさ、
はい、
あの簡単に言えばさ、維新って自民党じゃないかってこと。
そうですね。
特に大阪の維新って全部 ほぼ 100% 自民党みたいなもんじゃん、もともと。だから自民党別動隊だからな。
うん、
だからまあまあそういったことで、まあ、どうなるのか分かりませんけれども、まあ今夜、10月27日19時45分あたりから IBB 衆院選スペシャル、月テレで、お送りしてまいります。生配信です。何時までお送りしていくかは今のところ全く見えておりませんけれども、どうぞそちらの方もチェックしていただければと思っております。うん、ともかく無党派の乱というのは、もう私はもう政党政治というものにへきへきしておりまして、なんか政党っていうくくりが出てくることによって、なんかもう日本でとは限らないな、もう世界中なんか閉塞感を生み出しているような気がするんですよ。まず政党というその組織の何かその流儀に、その枠にはめないとその先に進まないっていうのがあって、もっと個人のいろんな思いとかっていうのは今もう組み上げられると思うんですよ。そのネットやら何やらいろいろあるわけですから。でそういったことで今すぐ急に政党政治を潰してなんかこう新しい政治体制に変えるっていうのは、それは確かに難しいでしょう、まだできないでしょう。だけれどもう政党っていうのはオワコンなんじゃねえのって思っていただいて、その上でその次に来る政治体制ってどんなのがいいだろうねって話し合っていくっていう、その第一段階にまあ生まれたものがこの無党派の乱というものなんですよ。でこれは結構今あの確かにそっちの方がいいよねと言ってくださる方増えてます。で特に今回その 一旦ある政党に期待をしたんだけど、言ってみればほとんど最後の最後に期待した政党だったんだけど、やっぱり裏切られてしまったと、
は
あ、そう思った、まあ、結構な数の方がいて、当初はよろずやっていう小さな集団とかその程度だったのが、気がつけば埼玉から、そして福岡から、北海道から、いろんな東北からとか、いろんなとこからこう、あの名前がこう名乗りを上げていただいて、そしてまあ何度も言います、連帯が嫌いなんで一つになってで、まあその中ではいろんなイデオロギーがあるんですよね。もうあのこの人は多分保守だろうなっていう人もいれば、この人はもうガチでリベラル、もしくは左側の人だろうなっていうのがいいんだけど、みんな仲良くいろんな会話してるんですよね。
そうですね、
うちって言ったら変だけど、はあ、でこれなんですよ、そこがいいんですよ、うん、ところがその面倒くさい政党の人たちは、自分たちの尺度に合わないものは全てアンチな敵だって言っちゃうんですよ、ええ、
そうですね、で
生きててくれよっていう割には相手を殺そうとするわけですよ、
はい、
ええ、それでもう挙句の果てにですよ、そのこっち側は言ってみれば論理的に攻めてるわけですよ、何が悪いっていう、はい、口が悪いとか態度が悪いとかも含めていろいろ言ってるんですけど、そのもう今返す言葉が見つかんないんでしょうね。今あのコメント欄の書き込みを見ると笑いますよ、クソがとかバカがとか、あの負け犬とか書いてますからね、
まあ負け犬になるのかな
でそういうそういう言葉って全部グーグルさんが全部あの汚い言葉ですっつって表示しないようにしてくれるんですよ。
Google さん優秀ですね、
優秀ですよ、はい、これ汚い言葉ですけど、これ表示してもいいの深夜もオンっていうふうに問い合わせをしてくれるんですよ。で当然私はダメ出入り禁止、出入り全部一生懸命書いてんだろうけど、そのまま何もあの表現できずに出入り禁止になってるという、あれね多分ね自分には表示出てるんです
よ。ああ多分そうですよね、
はい、でもあの他の人には映ってないっていう、はい、もう極めて自己満足なことになってるんです、本当にね、ま
あ、それでね幸せになってくれるんだったら幸せでいいんじゃないですか。
あのね結構いい年の人みたいですよ。もうやっぱり60、70の人がね、
なんかあの漫画村の星野のみっていう人多いじゃないですか。あの人もに対するアンチも大体もうちょっと本当にもうそういう病気なのかっていう人が多いらしいですね。
ああまあそんなもんでしょうね。
普通だって嫌いやったら 見ないですし、
わざわざ来るんだもん。
はい、なんか、なんか一瞬まで過ぎやろみたいな
まあ、 あのそういうのがおりますんで困ったもんだなと思いますけども、はい、まあともかく、バタバタしてるこの衆院選でありましたけども、本当に泣いても笑っても今日で終わりというところで、今日の、8時で投票が終わりまして、で速やかに開票が始まるそうですけれど、はい、まああのおそらくかなりの数8時20時ポンとなった瞬間に当確が出るのが結構いるらしいというそうですね、ことのようです。木田優子さんは土曜日に投票に行くということでしたので、うん、まあ、これは収録してるのが金曜日ですから、ということです。一旦、CM に行きまして、この後はパラキルです。今週は、市民メディア IBB、 これをこれからまあそのもうその西中島 VS 木川東が一旦まあ、まあ収まるという前提で、次のステージを考えなきゃいかんということで、まあそこをちょっとお話をしていこうかなと思っております。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏切に立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、通り魔予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
パラキルでございます。今週のテーマは市民メディアどうするということでお送りしてまいります。市民メディア IBB 市民メディアでございます。プロアマ混成です。まあ皆さんに支えていただきながらここまでやってまいりまして、そしてこの、数ヶ月間、西中島 VS 木川東というこの東西大戦争をこう生き延びました
、ね、
まさしく天下分け目、関ヶ原の合戦、我々はこの第一大満大吉のこの旗印のもと、戦ってるわけでございます。西と東が逆転してるような気がしますけど、まあまあいいんです。西側にあるのに木川東東側にあるのに、西中島、ということですね。で、まあ、義に厚い方が普通は西軍なんですけど、なぜかこっちは木川東という東軍ということ、まあまあいいんじゃないかという、そういうことでございますが、まあだから正常に戻そうと思ってるんですよ、我々にとっての。でいろいろこう企画として立ち上げていた、いろんなその例えば、ぶらり途中乗車の旅だとか、その他のいろんなコンテンツを今回はそのどんどん、回していかなきゃいかんなということです。でそれとそれだけにすると、そのやっぱせっかく IBB ジャーナルで面白いやと思って、あのお客さん来てくれてるわけですよ。だからそれにお答えするっていうのもやっぱ、あの今みたいにこう毎日のようにやるのは無理ですけど、まあ週1とか週2ぐらいの感じでやると、まあ翔ちゃんの出番もあると。もうノリノリですから。
そうですね。
もう今もう前のみでしょなんか全くもって消極的じゃないというか、
もう
積極的に発言をしている目満別賞でありますけど、まあまあそれなりに人気が上がってまいりました、
ね、多分 IBB の方で一番人気あるんじゃないですか。
キラウェイさんも翔ちゃんファンですからね。いかがですか。
いいと思いますよ。
前島くんは？
前島くんはね、もうちょっとね。
もうちょっとね。
ラスカ。ラスカ。
奥歯に何かが挟まったような言い方。
ね、本当に良くないですね。
もうちょっとね。
もうちょっとね。
はい。いろいろね。はい。もうすごい含みがあるのは分かりますよ。
もうこの間もね、前島パパから、まあ、榎田さん、うちの和樹彼女なんとかならんでしょうかっていう、もうものすげえ心配した表情で。
大丈夫です、ならないです。
まあ、
だからなんとかならないですから。
やっぱちょっとマッチングアプリにチャレンジする番組をね、
もうマッチングアプリやりましたから。
いや、だから我々が今度指南役につくので、
多分まだアカウント残ってますよ多分。
じゃあもうすぐやろう。
しないです。
ということですね。でまあまあ、いろんなそういうそのエンタメ系番組をまあちょっと増やしたいなというのが一つと、でそれと、やっぱちょっとちゃんとしたコンテンツも作りたいなと今思っておりまして、これ前にも一回ちょっと企画出したんだけど、そのカメラマンがどうしても必要な企画なんですよ。
ほう。
それなぜかというと、被写体が榎田信右衛門なんですよ、
うん。
なのでかといって自撮りでやるのも間抜けなんで自撮りはしたくないんで、まあ、もちろんカメラそこに据えといて固定で、まあ、その前で話すとかなんとかってことは、まあ、やれますけど、そればっかじゃ絵面がちょっと
ちょっとね、歩いてる絵面とかね、
まあかといって前島君にカメラ持たせると、ノートで全然使えなかったんでね、もうもうあれちょっと、まあ、一回レクチャーをしようかちゃんとカメラ撮影講習を行って、それでまあだからあとはまあもちろんだからカメラマンが増えてくれれば、
そうそうそう、ね、
何の問題だから、これもちろんあれですよ、年齢性別問いませんので、カメラマンは。うん、 実践ですぐやれるという方を優先したいと思ってますけど、もしいらっしゃったらね、まあ、映画も撮りたいと、まあ、映画ってその劇映画じゃなくてドキュメンタリーだと思いますけど最初のうちは、今回の西中島 VS 木川東のこの流れを木川東の側から見たドキュメンタリー一方的なやつを作っちまおうかなと、ちょっと思ってますね、向こうの人たちが見てムカムカくるようなという という全然公正中立じゃない、だから面白いプロパガンダを作ってやろうかなと思って向こうのプロパガンダつまんないじゃん、なんか
まあまあでももうなくなってますよ、
わかんないですよそれが。騙される人もいますから世の中にはね。でひょっとしたらこれまあ金曜日に収録してますからねまだ分かんないですけど、土曜日のね20時近くになってですよ、いわゆるマイク納めですよ、そのマイク納めの時に今度は、壁あたりが出てきてそれでは今回頑張ってくれたウォール君ちょっと一言
落ちたな
一言お願いできますかって言って、それでもしも大石さんが裏切ることだったら
裏切っとる
わ僕はもう政治を信じることができないっていう有名な、もうまるで長嶋茂雄がもう巨人軍は永久に不滅ですと言ったのとそれに匹敵するぐらいの名演説と言われる前島和樹の演説をそのままなぞったものをやってですね
ほんまにそれやったらもうすごい
だって一応お知らせで来てるのは、はい、マイク納めは、はい、セントラルスクエアだそうですよ。
ああ
その後移動して淀川通りには来ないでしょ、今度は
来ない、マイク納めですもんね。
だからセントラルスクエアでマイク納めだという、
なんか落ちたな
我々も行きますか、みんなで
行かないです、
ニヤニヤしながらこう
でも本当に落ちるとこまで落ちましたね。
いややっぱ戦力の本当に低下は著しい、
はあ、
それよかやっぱこっち側のなんていうんですか、大連合が、強すぎるっていう
それは全国ネットですからね、
もうだってほぼほぼ24時間営業みたいな感じで誰かがもうなんかやってんじゃん、もう一日中
ですね、はい、
それで向こうがなんか写真とか出してきたらそれをこう検証したりとか、うん、なんかもうすごい でまた見つけてくるじゃんいろんなのなんか
ですね。
いやだから本当に今回実は IBB は楽な戦いをさせていただいてましてですね、特にミサイル撃ち込んでるわけじゃないし、ただネットで見たものをこうひゃひゃうひゃひゃと言って笑ってるだけなんですけど、それがこう、まあ、大きな影響力を今出し始めてるというところですけど、うん、まあだこれがある種の僕は市民メディアとしてのその一つ形を作ったかなと思ってるんです
よ。そう、
だからそのでかい小さい関係なくその政治というものを舐め腐った集団がいて、それについてマスメディアがちゃんと動いてないっていう部分があって、本当は動いてくれれば我々やらなくていいんですけど、うん、動かねえからじゃあ俺たちがやろうっつって、でそれがもう草の根で動いてるわけですよ、うん、でそれがもしその功を奏して相手のまあ何らかのダメージを、まあ、まあすでにダメージを与えてると思うんですけど、そのダメージがそのある程度完成形として、形として出てくることがあるならばですよ、これはまあ一つのジャーナリズムとしての勝利だと僕は思ってますけど、うん、それがどうなるかは今この段階では分かりませんけどもね、まだね、ということでございまして、このね、IBB のこの約、1年半ぐらいの流れを木田上優子さんも本当に注視してこられたと思うんですけれど、一言感想をお願いしたいと思います。
注視してきてますか、
さあ いや、あの、ええ、うん、こう、あの、私たちは戦い続けたわけですよ。
そうですね。
ええ、
はい、
ええ
。まあ、ちょっと私はほら、離れた場所ですので、あまりそこに、ええ、そこまでは関与してませんけども。
ああ。
はい。
実は、こう、あの、熊本でピンクのハッピーとか来て、ポスター貼りまくってる人だったらすごいよね。ええ。
勝手に作って。
だって熊本浸透してないですもん。
まあ、あの候補がいないしな、
うん、
ああ
立てれると思うんですけどね、あんだけお金やったら。
まあという、まあ、今回ほらあの比例 で出てるあの愉快な仲間たちがいるじゃないですか。
ああそうですね、
はい、あれは、まあ、九州も関係熊本も関係してくると思うんですよね、はあ、ということであん中から当選するのが出てくるかもって言われてるでしょ。
やばいですよね。
もうすごいですよ、あの愉快な仲間から出てくるのかと思うと。
あったら、あれだってボランティア全員がほぼ全員がやばいやばい言ってるような。
だってね、あのこの関西の事務局長だった人物なんかはもうあの他のところじゃ恫喝してたんだってね。
やばいですね。
ああ、もうすごいよね、あのラインナップ。
なんかあんなん
ほぼアパッチ野球軍買ってぐらいのラインナップだもん。
要はあんなん公認しますわ、
まあ、ということでございまして、まあ、どうなるかまた IBB 衆院選スペシャル、こちらの方またお楽しみにしていただきたいと思います。一旦 CM に行きまして、今日最後のお便りのコーナーです。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
おはようございます。
木原さんの声が止まりました。
止まりました。
ええ、もう一遍どうぞ。
ありがとうございます。
旧石器捏造事件、どうですかね。旧石器、あの旧石器時代の旧石器、捏造事件、皆様ご記憶でしょうか。今から24年前、平成12年11月に発覚した捏造事件で、私はよう覚えてますよこれは、当時神の手と呼ばれていたその考古学者、男性研究員が、研究者が実はあらかじめ自分で遺跡にその石器を埋めておいて、後日それをその大発見、新発見したかのように見せていた、もうまやかしの事件。
そんなあったんですか。
あったんですよ。
はあ、
だからもう本当神の手と言われたら、その素晴らしい第一人者だったんで、その人がそんなことをするわけないとみんなが思ってるわけですよ。
はい、
周りの研究者たちも、一人の男性が次々とその新発見をしていることに、まあ、若干違和感を感じ、なんであいつばっかりそんな大発見するんだろうと。違和感を覚えつつ、自分たちの仮説が、それがその仮説を立ててて、こっから出るはずだって言ってるとこから出てくるわけよ。でそれをその捏造研究者が見つけてんだけど、はい、でも見つけたことによって自分たちの仮説も通るわけよ。だから利害関係一致してるもんだから、それ以上言えなくなっちゃってるわけ。だからもう言ってみれば、どこかの政党で、ね、はい、小汚いことをやってんだけど、それをこう、まあ、見逃してでも、あのその何か功績として出せるもんだから、とりあえず行こうかって感じで支持しちゃってる、はあ、あの人たちがいるみたいな話ですよ。で、 この深く検証しなかった結果、実に160にも及ぶ遺跡で捏造が行われて、教科書が書き換えられる事態となりました。後に研究者たちが X 線検証をすると、この発見された石器は時代が合わない不自然なものばかりで、まあ、それまで誰も異を唱えなかったことは、まあ、榎田師匠の言うところの正常化バイアスだと言えます。正常化バイアス、まあ、これは後で説明しますけれど、まあ、忙しい日々ではありますが、たまには立ち止まって身の回りの正常化バイアスをチェックすることも必要かもしれませんと。
そうですね。
で、ちなみにこの神の手の捏造というのがバレたのは、その新発見がなんか怪しいぞと思った新聞記者が早朝にビデオカメラを持参しまして、待機しておりまして、で、その遺跡にこの石器を埋める、まあ、そういう証拠映像を、まあ、撮ってしまった。
丸系ですね、でも、撮られる方も、
これがスクープになった。これ本当に私覚えてますけどね。で、これはね、正常化バイアスもそうなんですけど、その研究者たちの立場からすると、ひょっとするとこれはコンコルド効果なんですよ。あの正常化バイアスというのは自分だけは大丈夫と思うことなんですね。よく言われてるのは、海岸線でなんかでかい波が迫ってきてるなっていうのを見た時に、きっとこの波は自分の目の前で砕け散ってザバーンとなって、波打ち際はザザザザザッといってサーッと引いていくという、そういう風ないわゆる普通の波だろうと思って見てるわけですよ。ところがそれがもし津波だった時はそうならないですよ。後ろが全部海ですから、その分盛り上がった状態でダーッて溶火みたいにするわけ
ですね。はい。
で、そして押し流されて死んでいくわけですけど、でもその先の裏向こう側のその波の状況見えてないから、自分だけは大丈夫に違いないと思っている。これがまあ、正常化の偏見っていう言い方もするんですけど、正常化バイアス、最近は正常化バイアスっていう言い方が非常に一般的になってきたんですけど、まあ、これは自分だけが大丈夫、自分は間違ってないっていうふうに思う。でね、この研究、他の研究者たちがその自分は間違ってないっていうのも当然あるんだけど、仮説を立ててますから。でもそれでその立証されてしまう、その出てきたもんだからね、捏造なんだけど、そうするとそれをその取り消すことができなくなっていくんですよ。なぜかというと、それまで自分たちの実績がその消えていくわけだから、で、それをなんていうかというと、コンコルド効果っていうんですよ。で、コンコルド効果っていうのは何かというと、昔イギリスとフランスの共同政策で作られた超音速旅客機コンコルドというのがあったんですよ。で、このコンコルドっていうのは、その夢の超音速マッハ2とかマッハ3で飛んでいく、そのものすごい速いんで、アメリカとヨーロッパ、フランスとかイギリス、ロンドンなんかをもう短時間で結ぶ、そういう飛行機です。で、これは全部ファーストクラス、全席ファーストクラス、だから1回乗るだけで150万ぐらい取られる。
はあ、いらないですね。
そんから早い、で、ただものすげえ燃費が悪いんですよ。
はあ、
で、いろいろ改良を重ねたけどうまくいかなくて、コストもかかっちゃって、なのにやめなかったんです。なぜか、これイギリスとフランスで両方で共同政策やってるから、どっちかがやめるって言えないわけですよ。やめるって言ったら負けだから。で、負けるぐらいだったらもっと金出そうと、開発に金をつぎ込もうと、なんとかなるはずだって、お互いに金をジャブジャブつぎ込んで開発競争をやって、結局何かっていうと戻れなくなっちゃうわけです。こんだけ金使ってんのにここで退却なんかしたら誰か自殺するぞこれはっていう、ダメだよもっと行かなきゃっていう風になっちゃってる。大阪万博と一緒です。
パチンコですね。
次々にお金を出す。で、これもだから、そのおかしいなと思いながらも、もうこれだけもう認めてきたんだから、今更もう引っ込みつかないぜっていう、そういうところもあったと思いますね。だから、まあ木村さんもあれですよね、時々なんか発掘をしてるらしいですけど。
それの方じゃないですか。
何の発掘ですか。
なんかあ、逆にはすいませんでした、
そうそう、
埋めてるんですね。
ああ逆に。
何ですか、その、あ、
なんか電車の中とかで気に入らないやつを捕まえて じゃあ兄ちゃんちょっと一緒に降りてちょっと、うん、降りんの早く降りなっせとかって言ってで路地裏に連れ込んでボコボコにしてで相手がこう行きたいたところを
どれだけひどい話します、
埋めてるという、もうあれですよね、浸水前寺駅のガード下にはもう25人ぐらい埋められてるという人柱って言われてるらしいんですけど、というね、そうですか。
でも何ですかそうですか、
いやいやいやいや、そうですか分かりましたっていう
何が
分
かり
これ何かね、遺跡っていうとね、何か俺ちょっとこうゾワゾワくるんよ。
ほう、
俺遺跡の上に住んでたから。
ああ言ってましたね、何か
だからそのね、熊本市中央区大江3丁目の多目的文化創造文化情報発信施設ルネディ、
はい、
そこの真下大遺跡だぜ今あれあれなんだっけ、テレビのローカルニュースをネットで見てて、熊本市内で新たな遺跡が発掘されました。で遺跡が出たのは熊本市中央区大江の造成現場でって、まあ大江って出るんですよ、もともとそういう稲作とかやってたそういう集落があったところなんで、遺跡があるんですよ。だから、まあ、出てもおかしくないから大江でって言ったんで、で大江のどのあたりだろうなと思って見てて、見覚えあんなこの周りの風景なんだろうこのざわざわする気分はって言ったらこれ完全にだから旧第一スタジオの真下そこがから出たわけですよ。そのルネディを取り壊して更地にして、でそこをなんかマンションがなんか建てるつもりで、で熊本の場合はね必ず一回発掘しなきゃいけないの
よ。
発掘してでなんか出てで、まあ、出るだろうからそれをちゃんと収集して、もうで全部データを取った後で埋め直して家を建てますってルールになってるみたいですね。でそれをやったらすげえのが出てきちゃったと。でそこでさらに俺がざわざわするのは何かっていうと、その熊本大分大地震でそのルネディを退去することになって、でいろんなゴミをもうゴミっていうかもう使えるものもあったんだけども泣く泣く捨てることになったわけですよ。もう数百キロの、まあ、廃棄物が出たわけですよ。でそれを処分場に持ってったりしたんだけど、もう間に合わない。なぜ間に合わないかっていうと、処分場に行くのって普通だったら40分ぐらいで行く場所なのに3時間かかったの、片道。それ長蛇の列になって大渋滞になってて、その熊本県内からゴミがドワーって出てくるんだよ。でもう間に合わないってんで、最後の最後何をしたかっていうと、うちの誠之助と二人で「おいやるぞ」っつってどうやってやるのって言うから「こうやってやるんだよ」っつって畳を剥がしまして、で床板を剥がしまして、そこにもう捨てられないものを全部入れたわけですよ床下に。
床下収納、
床下収納、
は
あ、でもね、あれはでもね、おさっき解体するときに解体業者が見つけてるはずなんですよ、
はあ、
でそれは宝の山だったと思いますよ。
持って帰ったりはしてるんですかね。
全部工具、
工具ですか。
工具の古いやつのいいやつやっとことかいっ
ぱ
い、
あ、それは持って帰るでしょうね。それ
でただもううちとしてはもうあれ一個あれいいじゃん、やっとこうと思って、
そうですね、
でだからもう親父がその貯めてたやつが山ほどあってね、はい、それを全部捨てたんですよ。あとテレビも捨てたんですよね。いろんなもの全部床下に捨てて出てったんだけど、だからちょっとこうそこから古いやっとこが見つかったってなったらこれはなんか明治時代のやっとこじゃないのかとかって
文明は進んでいたと、
はい、だからもう私が埋めたことになるんですけどね。まあそういったことでございまして、まあね、キラウエさんもそのスタジオの上でデビューをいたしましたので、多分我々が立ち退いた後にそこに2人ぐらい埋めてたんじゃないかというふうに思いますけどね。
ああじゃない、今江島君。
いやいやいや、
まあということで、まあね、本当捏造というね、
はい、
バレるんですよこんなものは。なんでこれ160もバレなかったのかっていうのはむしろ不思議な話だね。
ね、
この人今どうしてるんですかね、この時のこの研究者は。
さあ
ちょっと今もご存命だったらどういう生活をなさってるのかちょっと興味がありますけどね。
まあそうですね、
まあ、まあというところでございまして、今日は若干短めでお送りしておりますが、何せこの衆院選ということがありまして、まあ、特番の方にちょっと注力しておりますんで、今回はそれこれぐらいな感じで今日は終わらせていただこうと思っておりますけどもね。というわけでエンディングテーマが流れてまいりました。 QAC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小場ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離島しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあ何度も申し上げておりますが、今日10月27日日曜日、衆院選投開票まだ夜8時まで投票できますんで、
1% でもね投票率を上げて、
はい、
はい、しっかり、まあ、だって投票は国民の義務ですから、
ぜひ行っていただきたいと思います、はい、今なんか投票しましたっていう証明書くれるところもあるらしいですね。
言ったらこれみたいですからね。
でそれ持っていくとなんか割引になるとかね、
はい、
一風堂ラーメンの一風堂さんなんかは、
はい、
確かなんか卵かなんか一個くれるんでしょ。
あ、一風堂があんま好きじゃない
まあそういうことでございまして、まあ何かこうそういうの見つけて楽しんでいただくのもいいかもしれません、はい、本日19時45分頃から月テレで私ども IBB 衆院選スペシャルお送りしてまいります、うん、まあ総力取材、総力中継、本当中継すんのか。それでは中継現場にいるマサさん、
ああマサで
今中腕で食事してるんですよ今日、中腕で今カツオのたたき丼というのが美味しいですねこれね、玉ね、ニンニク玉ねぎソースがたまりませんね、でこの2階で今、今ちょっとなんか静まり返った感じで火が消えたような状態です。一旦お返ししますよ、野木さん。マサさんありがとうございましたみたいなことをやるのかどうか分かりませんけれど、どうぞご期待をいただきたいと思っております、というわけでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は私榎木田信也も
わしはと、
そして IBB 九州はこの方、平
尾谷優子でした、
ということで、何度も申し上げます、ぜひ投票してください、投票に行ってください、
そうですね、
ということで来週はどんな感じでこの番組をお送りしているのか、明るい声なのか暗く沈んでいるのか、
ね、
2つに1つ、まあ、中間ってあるのかな分かんないですけど、まあ、そういったところも合わせて来週もお楽しみに。というわけで QIC この辺でごきげんよう、さようなら。